サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブンダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham SaranamGacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Kamesumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
カメスミッチャチャラベレマニシカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシカパダンサマディアミ
ムサワダベレマニシカパダンサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ
サドサドサド
サドサドサド
はい、今日が8月の17日で、昨日で、まあ、一応お盆 の、 行事がね、 各地で終わったと思うんですけども、まあ、あの昨日メールでも書いたように昨日が京都の五山の、ね、送り火で、まあ、日本各地で、ね、同じようなことは行われていて、まあ、大体16日が多いと思うんですけども、あの、まあ、それ以外の人も、ね、やって、いて、あのそれもあの五山の送り火みたいな、あんなあのほとんど観光みたいになっている非常に大きなだけじゃなくて、ね、あのそれぞれの村の人があの自分 の, あの家の、ところでね、そういうものを燃やすしてそれを送り火とするという、ね、あのそういう風習はどこでもあると思いますけども、ね、まあだからこのお盆っていうのはね、あの日本人にとって非常に特殊なあの期間ですので、そういういろんな、ね、ことをあの考えるのに、非常にふさわしい、時だと思うので、うん、どうか、まあ、今日、まあ、もう終わってしまったですけども、まあ、あのそういういろんなことをね、考えて、いきたいなと思ってますけども、はい、ね、それで今日のね、あの題は、苦しみの錬金術でしてください。苦しみの錬金術ね、アルケミーですね、錬金術で、副題が、これ英語でね、あの One with Life って、これ One も With も Life も全部大文字にして、大文字で始めてくださいね、 Life、っていうことで、まあこれも、まあ、あのお母さんのから取ってきてるんですけど、まああのもともとはあの多分インドのなんかから来てると思うんで、まあこれは別に特別に、じゃないですけどもね、あの、まあ、全てがワンだっていうことがもう、しょっちゅう言われることですけども、ね、それで、まあ、昨日ね、あのメールでお送りしましたけれども、あの、まあ、2つ紹介して、まあ、1つはね、まあ、山下さんの方からあの紹介を受けてあのもので、あの4月のアメリカのシアトルで、シアトル の, あのユニバーシティ・オブ・ワシントンっていうね、あの大学を場所として、Seas of Compassion という、ね、あの集まりがあって、あの何日間かに分けてですね、5日ぐらいでしたか、ね、でそれがちょうど法様があの成田に、トランジットで、ね、立ち寄られて、あの例 の, あの鬼のあれとか、ね、あの記者会見をされた、後にあの、まあ、成田からシアトルに向けて、ね、旅立たれたという、まあ、皆さんまだ記憶にあると思いますけども、あの、まあ、それ、でシアトルにどういう行事に参加されたかというと、そのシーズ・オブ・コンパッションという行事にあの参加されて、で ね、あのビデオは もちろん あれと似たようなビデオは山ほどあるんですけども、まあ、ただ日本の人にね、あの非常に見やすい形ですので、あのぜひ見ていただきたいんですけども、っていうのは、まあ、あのそういうのもちろん大抵は英語で行われて、まあ、それも英語で行われたんだけども、あのあれ実際見たら分かるようにね、全部で、英語を含めて24カ国語ですね、だから他の23の言葉が同時通訳でつくんですよね、信じられない話ですけど、ね、でそれもまあなんかドイツ語とかフランス語とか日本語、とかマンダリン、ね、とかぐらいまでだと分かるじゃないですか、ね、だけどもなんかラオス語とかね、ラオっていうのはラオス語だと思いますけどね、パンジャビ語とかね、なんかすごいいろんなあの言葉だ、23もありますか、で多分それがユニバーシティ・オブ・ワシントンのに留学生が いらしたのかちょっとよく分かんないんですけども、だからそういう23カ国語に同時通訳されて、世界の隅々までシーズ・オブ・コンパッション、真の種があのまかれるっていうことを、ね、あの主催者の人はあの強く願っていたから、あれだけ多くの、ね、言葉にあの通訳したんだと思いますけども、
ですから、あの日本の人もあの日本語の同時通訳がで聞けますから、シーズオブコンパッションで、ね、あの Google で検索してもらったらすぐ出ます。シーズはあの複数になってますからね、種、ね、あの SEEDS ですよ、オブコンパッション、であの検索してあのウェブ見つけて、でそれで見てください、ね、であの言語を選択するところがありますからね、セレクトラングして、ね、で そこであの日本語を選んで聞いてみてくださいっていうのは、一応ね、あれが一応今の世界で起こっていることの標準なんですよ。ああいうで、まあ、その中心に法様がいらっしゃるのね。大抵ああいうことをされるときは、あの法様とにかく呼びたい、ね、で法様が呼ばれて、何か呼ばれて、であれを、まあ、私もまだね、あれあまりに長いんで全部見てないんですけども、あの本当一部しかまだ 見えてないんですけども、あの、まあ、ちょっとでもね、特にあの山下さんが実あの絶賛されてた最後の日のね、あの集まりの見てもらったら、法様とつつさんとですね、それとあといろんなユダのラバイの人とか、いろんなね、シスターの人とかがたくさん出られていて、でまああれを見たら分かるように、もうほとんど全く同じあの問題意識を持っているんですよ。で問題、その問題意識っていうのがね、あのちょっと聞かれただけで、分かったと思うんですけども、その宗教っていうのがはっきり言っても21世紀の中心課題なんですよ。でそれがあの日本の人でうんともすんともある意味でピンときてないと思うんですけども、だから宗教っていうものが中心課題っていうことは、それはいい意味でもそうだし、悪い意味でも残念ながらそうなんですよ、ね、でその残念ながら悪い意味でそうだっていうのが、もうご存知のように宗教っていうものが、人々の争いのもとになっているっていうのが、もう残念ながらリアリティとしてあるわけですね。でそれがあの、それは何もイスラム あのシーア派とシークとの間のもう泥沼の、ね、自爆テロのやり合いっていうあのことだけじゃなくて、ね、あのやっぱり、そのイスラム教とキリスト教との間でどうしようもないあのテンションがあるっていうのが、これの世界の現実でね、あのでその宗教的な緊張がそのままもちろん政治的な緊張になるし、でその政治的緊張がそのままあの単に、政府同士が罵り合うんじゃなくて、ね、実際の戦争となってしまっているっていうことであって、だから今の国際政治を動かしている最も強い要素ってはっきり言って宗教なんですよ。あのだからそこがあの今の日本だとピンとこないから、日本の国際政治の解説がどうもピンとこなくなるのは、私はそのせいだと思ってるんですよね。だから当然もちろんね、世界はお金でも動いてるし、石油でも動いてるし、食料でも動いてるし、なんだけどもちろんそれはその通りなんだけど、だけどそういうその国際政治を動かしているあのいくつかの最も強い要因の中で、やっぱり宗教というものが非常に強いものとしてあって、で要するにあの宗教というものがある意味今の不幸を生んでしまっているっていう、ね、そういう現実はどうしようもなくあるわけですね。でそれでシーズ・オブ・コンパッションの、 あの集まりに集まってきた、宗教指導者の人たちの共通の認識っていうのは、どうしたらそれを乗り越えていけるかっていうね、っていうことにあるわけですね。でだからあのセクタリアン・バイオレンスっていう、ね、言葉が出てたと思いますけども、そういうセクト主義の、ニュール・バイオレンス、だから要するに自分のセクトだけが正しくて他のセクトは全て間違っているから、ただ思って心の中で思ってるだけじゃなくて、それが非常に強い緊張環境だから、それを乗り越えなきゃいけないんだけども、である一人の人の質問としてね、あのじゃあインターレリジャス・ダイアログね、あの宗教を超えた宗派の間における宗教同士の対話というのは大事だけど、それによって宗教のアイデンティティを失ってしまうんじゃないかっていうね、もう何でもかんでも OK ってなったらね、それはどうするんだとかね、まあ非常に あのシリアスな話題問題視が出ているわけですよ。で、あのだから日本の人にあのビデオをぜひ見てほしいのは、やっぱりそこら辺に今の世界の人たち の、 あの問題意識のスタンダードのあり方がありますから、あのそこを抑えないと単にね、あの宗教が分かんなくなるんじゃなくて、今の国際政治そのものがもう分かんなくなるんですよ。であれはね、あの実際のところ法皇様が、このチベットの騒乱があった後初めてあの行かれたあの外国なんですよね。まあ、だから日本が、まあ、最初の第一歩だったんだけども、まあ、日本は半日ぐらいしか滞在されなかったですからね。でその後カナダ、ごめんなさい、シアトルに行かれて、そこで何日間か滞在されて、あの世に非常にあの濃密な時間を持たれたわけですね。だから王様っていう、今の国際政治の流れの一つの、中心 の、 の人たちがああいうシーズをコンパシュ、いかにして慈悲をの種を世界中に撒いていくかっていう、人々の集まりに招待されて、でそこで非常に深いあのディスカッションが行われているっていうのが今 の、 あの21世紀の世界のリアリティですから、だからあのでそれは普通にものを考えている人だったらば、ヨーロッパでもアメリカでもあるいはアジアでもね、もう大体同じような問題意識なんですよ、ね、だけどもどういうわけかこの日本だとね、まずあの宗教というものがあまりにもちょっとあの影が薄いか、あったとしてもちょっと非常に歪んだ形であの存在してるっていう、ね、事情があって、だからそこがどうもピンとこない。だからただそれはただ単になんか宗教的なことをやってる一部の特殊な人たちがいて、あのその人たちがなんか集まってなんかアメリカンシアターでいろいろ話し合ってたよなんていうレベルでは全然ないんですよ。はっきり言ってあのシードブコンパッションがもう国際政治の中心にあるわけね、問題意識としては、ね、だからそこをぜひあの理解してほしい。でそこであの王様自身の言葉としてね、あの、まあ、コンパッションとか慈悲とかスピリチュアリティということをなんか贅沢な、ね、ラグジュアリーなものであって、っていうねあのイメージを持つかもしれないけど、それ全然違うっていう、ね、ことはあったと思いますけども、要するになんていうのかな、あのいわゆるの現実世界リアルポリティクスっていう、ね、ものがあって、でそれはあのもうお金と権力とあの資源とっていうものによって実際動いていて、でそれが世界の現実であり世界のリアリティであって、それとは別のとこで現実を有利したねなんか非常に暇人たちがいて、その人たちなんかコンパッションとかリアリティあのスピリチュアリティとかの歯の浮いたようなことを言ってるなんてことでは全然ないんですよ。それは二つの意味でね、一つの意味はそう今言ったように宗教というものが今あの21世紀において国際政治を動かしている最も大きな要素だっていうね、これっていう面であのスピリチュアリティを外したら今の国際政治そのものが分かんなくなってしまうということね。でそれと2番目の理由は、まあ、それと表裏の関係ですけども、それだからこそ今コンパッションとか慈悲とか言っているものが、この今の混乱を、解決する、人が人を殺さないで済むための、最も大事なものとなってくる。だからそれはなんかラグジュアリー、あの贅沢品ではなくて、贅沢品というのはあのなんていうかな、あのあればあったらいいけどもなければないで済むっていうもんじゃないですか、ね、要するにあのお米とか小麦とかはね大事だけども、だけども単なるケーキとかだったらね、あのケーキなくたって多分あの、まあ、ケーキあればあのいいけどもケーキがなくたって別に生きていけるっていう、ね、そんなもんじゃないですか。だからスピリチュアリティっていうものもそんなレベルのでなんかいわゆるデザートとしてねあの捉えているっていうこと自体がもうあのそれはおかしいっていう、ね、ことを、まあ、王様自身があのはっきりと言われてましたけども、でそれが、まあ、世界の現実なんですよ。だからそのただあのそれを理解するには今の日本はあまりにもちょっと条件が整ってなくて、あまりにもちょっとそこから遠いんですよね。あのあんなああいう熱心な会合が 大学っていうところで開かれて、そこで、ね、大学の大きなホールでやってましたけども、その何万人が集まって、で集まその何万人が集まっただけじゃなくて、それがああいうふうに記録されて23カ国語に通訳されて、同時通訳されて、そしてそれがあのウェブに載せられて、そしてものすごい数の人たちがそれを見て、それをあの考える。でそれもそのなんかスピリチュアルなことをやってる、なんかどっかの暇人みたいな人たちがねやってる贅沢な仕事じゃなくて、あの本当に今の国際政治を、今の世界を本当に本気で考えてる人たちが、一番あのなんていうか、その考える材料としてあのにしているっていう、ね、それがあのこの今の世界の現実ですから、それをねあの理解してほしい。であの幸いなことに、その今言ったように日本語で同時通訳されてますから、あの英語側に、ね、直接分かんなくても、できたら英語で聞いていただきたいんだけども、英語で分かんない人はあの日本語の、ね、同時通訳で、もう非常にあの正確に訳してますから、あのぜひ、聞いて、であのもし外国の友達がいたら、ね、あのその人たちにも、紹介してください、ね、そうすることによって、要するに問題意識を共有していくことができているわけですね。だからこの一般の集まりというのも、あの結局そのような、ね、問題意識の上で、につながるような形で、ねあのやっていきたいと思いますけど、まあ大体ここで話したってことは同じだったでしょう、大体ね、あのほぼ同じような問題意識であのやってます。でまあ大体、まあ友達って言っちゃ失礼だけど、全然あれなんだけど、まあ大体私も知ってる人たちばっかりで、あの司会をしてたね、最後の日のあれを司会してたのはジョアン・ハリファクスさんっていう、あのジョアン・ハリファクス老師って、ね、なってましたけどね、あの方はね、ティグナット・ハンさんと非常に親しい人なんだけども、日本の曽都宗 の、まあ、アメリカのね、あの鉄拳グラスマンさんか誰かのお弟子さんだと思いますけども、ニューメキシコに全センター持ってらして、で女性アメリカの女性として初めて老子っていうねタイトルを得た人で、あの非常に影響力のある人でね、あの、まあ、人類学者でもあるんですよ。あのアメリカで禅をやってる人っていうのは大体何かの学者さんであったりね、あのもう、いう人が多いんですけどね、まあ、彼女もその典型で、今どうでしょう、50後半ぐらいの人かね、60なら、なってないと思うんですけどね、あの私ちょっと直接会ったことはないんですけど、まあ、友達を介してちょっとは知っているんですけど、あのだからジョン・ハリファクスさんとか、ホー様はもちろんそうだけど、あとツツさんですね。でツツさんというのは、2年前にあの広島でも、うん、平和あの会議に来られて、で全く同じジョークを飛ばしてましたけどね、あの広島でわーっと盛り上がったんですけどね、要するに、筒さんと王様というのはものすごい、あの画面見てたら分かるようにもうなんか、兄弟みたいに親しいんですよ。で筒さんの方がちょっと年上だから、王様は筒さんを立てるんですけどね、でそれで筒さんがあの大司教がね、あの大司教というか、あの筒さんというのはあのもちろんね、まあ、あのノーベル平和賞を取った方ですけども、要するに南アフリカのマンデラさんと筒さんと2人で1人っていうような関係なんですよ。あのマンデラさんが実際の政治家で、筒さんが、まあ、宗教指導者でね、それでアパルトヘイトで、散々苦しんできた南アフリカをそれから解放して、でも解放しただけじゃなくてね、解放した後にとてつもない傷が残ってましたから、その傷をなんとかあの癒すっていう働きをマンデラさんと2人でねやってきたっていうあの人で、ものすごい強い人ですね。でそれで筒大司教が法様のことをね、でもう50年もこんな亡命生活してたらね、普通だったら非常に、苦い思いを抱いてね、非常に苦い人間になるのに、あの今私の目の前にいるこの人はね、まあ非常に単に明るいじゃなくて、あのミスチーリアスですね、なんかいたずら少年みたいなね、だから時々ね、私は小学校の先生みたいに、あなたはもうちょっとね、 ホーリーパーソンかな、セクリットパーソンかな、あの要するに聖なる人としてもうちょっと振るわなきゃダメだよってね、あの注意しなきゃいけないってね言うと、まあ大体どこでもバーッと盛り上がるんですけど、広島でも盛り上がったし、あのシアトルでも盛り上がってましたけど、ね、まあ、そういうあの関係なんですよ、ね、だからそういうジョン・ハリファックスさんとかホーサムとか、ツツ大司教とかね、あの人はもうみんな ほとんどっていうか全く同じあの問題意識をあの抱いて今の世界に臨んでいて、でその周りに、それに共感する本当に多くの宗教指導者がいてね、でその彼らの問題意識っていうのはもうたった一つなんです。どうやったらセクタリアンバイオレンスね、宗教同士の間の壁 を乗り越えていくか、ね、っていう問題意識ですね。だからあの、まあ、ここで、まあ、私はワンダルマではもちろんやってるのは同じ全く同じ問題意識なんですけども、あのそれがね今の21世紀の、スピリチュアルのことを宗教に携わっている人たちが共通に持っている問題意識ということを、まず認識してほしい。だからああいうビデオを見ることによって一体何が問題になっているのか、一体何が問題意識としてみんな共有された上で、どういうディスカッションが行われているのかね、あのそれをあの見てくださいね。はい、すみません、その話ですね。それとまあわびさびござはいいですね、まあ、あの適当に、まあ、見てください。はい、それでね今日はあのまあそれが今ちょっと、ですけども、で今までのねあの流れ話の流れっていうのはあのなんていうかな、まあ、求めないとかね、非連続とか、まあ、そういう、言い方をしてきて、で先週はあのプレゼンスっていうねあのことを、とは一体何なのかね、あの全く新しい世界を作っていく上でプレゼンスっていうことあの上でそのプレゼンスっていうものがあの一つの標準になりますから、そのプレゼンスとは一体何かっていうことについてね、あの先週はリカさんを中心に読みながらねあの考えてき、たんですけれども、でただ何ていうかな、そのまあ、そういうあのプレゼンスをプレゼンスして理解することが、まあ、もちろん一つ大事なんだけども、あのただそれを、今の実際の自分の生活に当てはめていく時にですね、もちろんそう、しなきゃいけない作業が山ほど残っていて、でそれがもちろんあの私らが今この瞬間でも作り上げている、自分の苦しみと、それから過去からずっとあの積み重ねてきた苦しみ、でそれがもうほとんど習慣みたいに、ね、あのなっている、ね、あのそれをどう解体していくかっていうね、あのそういう、話っていうかそういう作業をね、これからきちんとしていかなきゃいけないわけですよ、ね、だからあの、まあ、プレゼンスっていうのはその通りです。プレゼンスとかね、アウェーネスとかあの、まあ、いろんな言い方できるけども、そのまあそこでもまあ一つの落とし穴があってね、なんかそれを、まあ、ちょっと頭のあれだったらあの、まあ、なんとなく、まあ、理解できちゃうわけですよ、ね、こういうね、で理解できて、でそういうの理解はもちろんものすごく大事なんだけども、だけどもそれを理解できるってことと、それを本当の意味で自分の生活の中で生きるってことはまず全然2つ別のことですから、だからその自分の生活の中でそれをどうリアルなものにしていくかっていうね、そういう作業をこれからしていかなきゃいけない、ね、まあ、っていうことで、でまあ、今日もまたあのティクナタハンさんの応用からちょっと入っていきますけどもね、 1月の第5週ですね。これはまあ毎週1年中の毎週のあれを、週に1回の言葉になっそういう本の作りになってるんですけどね。なんかなんていうかな、1月は結構、まあどの月でもそうなんですけども、あの1月は非常に濃いですよね。この間の自由に至る本当の道は何も求めず今この瞬間にただ存在することですというのも1月でしたけども、今日は1月の第5週です、はい、でだから37ページですね。でまあこういうね、あの写真ですね、まあ明らかにお母さんと子供のね手を握って、というわけで、はい、じゃあ、ね、さあの最初の3行から、ね、こうなってますね。お母さんが泣く子をあやすように私たちは自らの苦痛に対して世話をしてあげなければなりません。もう一回読みますね。お母さんが泣く子をあやすように私たちは自らの苦痛に対して世話をしてあげなければなりません。あのいいですね。あのこれはもう本当に手間さんがあらゆるところでおっしゃっていることで、ちょうどあのだから泣く子でしょ、泣く子をあやすってことはね、まあ嫁さんなんか今苦労していると思いますけどもねあのじゃあそれ泣く子をあやすっていうのはどういうことかっていうと、あるいはどういうことじゃないかっていうと、ああもううるさいって言って、まあ放り投げちゃうとかねもううるさい、この寝られないって放り投げちゃうか、あるいはうるさいって言ってね、なんかちえちゃんが夜泣きしてうるさいで泣いてうちの口を塞いじゃうとかねあ無理やり黙らせちゃうとか、あるいはあるいはいかにもなんていうかもうめんどくさいからまるで泣いていないかのように振る舞うとかね、ギャギャ泣いてるのにね、でもよくあるじゃないですか。本当は問題があるのにまるで問題がないかのようなふりをするっていうのもこれも最悪なんだけど、とかね。だからそういうことをしないでこの実際に泣いている子をに直面して、だけどもヒステリーを起こさないね、だけど無理やり黙らせるわけじゃない、でも無理やりなんか窓から放り投げるんじゃないね、でそれを本当の意味であやす、ね、それはまあ今だってね、今あの赤ん坊を抱えている母親たちがね世界中でやっていることですよ、ね、でまあ我々がこうやって大きくなっているのももちろん我々の母親がそうしてくれたからなわけでね、あのだからそういうお母さんが泣く子をに対する態度でもって我々は自分の中の苦痛苦しみを、テイクケアしなきゃいけないっていう、ね、ことですね。だからそれはまあ、こういうことは要するにどういうことじゃないかっていうと、要するに無視をしないってことでしょ。一つはね、無視をしない、無視をしてなんか何も起こってないかのようなふりをするわけでもないでしょ。でそれからあのもちろんヒステリーを起こすわけでもないし、でなんか無理やりなんか押さえつけるわけでもないし、で無理やりなんかあのそれそれ窓から捨てちゃうみたいなね、あの逃げるわけでもないし、だから逃げるわけでもないし無視するわけでもないし、ヒステリーを起こすわけでもないし、怒りを持って対するわけじゃないしね、力でねじ伏せるわけでもないし、ただあの慈悲でもってでその子をあやす。で そこではね、まあ、ここでは言ってないですけども、あの、まあ、もちろん慈悲と知恵って言ったらば、もうもちろん子供が泣いてるにはもちろん理由があるわけですよね。あのおしめが濡れているかとか、あるいはお腹が空いているかとかね、あのでは、その理由がわからないからイライラするわけで、でだからその なぜ子供が泣いているかをきちんと知恵でもって理解した上で、それでもって慈悲でもってそこに対応するっていう、ね、だからまたあの知恵と慈悲との関係になりますけども、あ、どうぞどうぞ、
はい、入ってください、
そういう形としてね、ざっと持ってそこ椅子の方で座ってください。で、ですね、だから知恵と慈悲でもってやっていかなきゃいけないっていう、ことで、まあ、これは池原さんはあらゆる場所でいろんなバージョン でいろんなやり方でされていますけども、まあ、基本線としてはそうですね、はい、でそれで、まあ、ちょっと待ってね、これちょっと今導入として読んでるの でそれでそれのもっと詳しい説明ですね、はい、私たちの心の中には苦痛や怒り、心配や恐怖という障壁があります、障害の壁ですね、障壁ってね。このような否定的なエネルギーが私たちを支配するように放たれていれば、肉体自分の中にですよ、肉体的にも問題が生じ病気になるところですね、他人との関係もそれによって難しくなります。このような否定的なエネルギーが意識の中に現れると、大部分の人はそれに抑圧されたり、初めから苦痛を回避するようになります。しかし、私たちは苦痛から逃げるのではなく、苦痛に対して愛情を込めて世話をしなければなりません。あたかもお母さんが子供を懐に抱いてあやすようにしてです。私は息を吸いながら、自分の痛みを感じます。すごいね、これは。私は息を吐きながら自分の痛みに微笑みかけます。で次のページが2行ですね、煩悩を悟りそれを抱擁する術を学ぶなら、煩悩の思いはいずれ変化することでしょう。煩悩を悟り、それを抱擁する術を学ぶなら、煩悩の思いはいずれ変化することでしょう。この煩悩悟りって、これ多分リアライズするという意味だと思うんですけどね、煩悩をリアライズしてよく理解して、でいずれ変化、これはまあトランスフォーメーションのことですね。だからまあ今日の題が苦しみの錬金術ってしたんだけども、その錬金術っていうのは要するにね、中世では、金っていうのは金からでしかできないんだけども、またどんな他のものを使ってでも金を作れるとした人たちがいるわけですよね。それをまあアルケミストって言いますけども、でまあそれをもうちょっと象徴的な意味で今の人たちがよく使いますけどね、アルケミストっていう形でね、まあそれなんですよ。だから要するに悟りっていうものは金じゃないですかね。だから悟りっても悟りからしかできないようなものなんだけども、実は煩悩とか苦しみっていう材料を使ってそれをトランスフォームすることによって金にしてしまう、で悟りにしてしまう、ニッパーナにしてしまうっていうね。だからそれだから錬金術なんですよ、ね、皆さんはちょっと錬金術って言葉を使ってたか分かんないけども、まあ、この方トランスフォーメーションってことはもうしょっちゅう使われますから、ね、トランスフォーメーションの、ね、変容させるという、ね、だからそれがもうほぼ全く同じ意味になります、ね、でそれで、まあ、今日はね この、まあ、これはあくまでも導入として今読んでるんですけども、まあいいですよね。こういう否定的なエネルギーが、肉体的にはそれがもちろん病気となって現れるし、人間関係もそれによって難しくなるっていうのはね、もう私らがやっておりまして、でそれが心の中ではどうなるかというと、もちろん非常に抑圧されて かることもあるし、あるいはそれをもう最初から見ないっていうね、まあ、さっき言ったように赤ん坊が泣いてるのにまるで聞こえないふりをするってこともね、当然我々はするわけですよ。だからそういう一切のことをしないで、とにかくもう泣いている子供にまともに見る、で愛情を込めて世話をしなければならない。それはあたかもお母さんが子供を懐に抱いてあやすようにですね。でそしてその最後2行が今ねすごいと私言いましたけども、私は息を吸いながら自分の痛みを感じます、私は息を吐きながら自分の痛みに微笑みかけます、ね、でこれもう終わってるんですよ。これでね、で結局我々はこれができないから今までこれここまで事柄を複雑にしちゃったのはね、これができなかったからなんですよ、ね、だから我々が今しなきゃいけないのは、息を吸いながら、これは息を吸いながらってことでいつも言ってるように、息を吸いながら自分が息を吸っていくことに気づく。でその気づいてるってことはもちろん息だとか、あるいは自分のいろんな思いとかに巻き込まれないで、そういうものから一歩引いたところでその息を見てるし、自分の心を見ている、ね、まあ、その場所は先週だとプレゼンスって言ったわけですけども、そういうプレゼンスの場所から今息を見てるんだけども、それは同時に痛みもそこで見ているっていうことですよ。そして息を吐きながら、息を吐きながら息を吐いていることに気づく、そういうプレゼンスの場所から痛みに対して微笑みかける。だからそれはさ、これもね、なんか無理してなんか無理してなんか痛みに対して微笑むぞっていうね、そういう話じゃなくて、プレゼンスっていうそういう場所に立ったならという立つことによって初めてね、自分のこの痛みっていうものに対して微笑みかけることが可能だっていう、そういう話になってくるわけですよね。だからなんていうかな、こういう話はね、いつも言ってるように、まあ、ティク・ナット・ハンさんはね、本当にもう現代の社会生活を送っている全ての地球上の人たち、アメリカ人だろうがヨーロッパ人だろうが日本人だろうがね、中国人だろうかが、その日常生活の中でもうすぐそのまま、別に何もそんなどっかの瞑想センターに行かなくちゃとかね、あるいは頭触らなきゃとかね、そういうことをしないでも、今もうすぐその場で、すぐその人たちのキッチンで、その人たちのオフィスですぐできる、いろんなことを提案されるんですよ。だからそれはある意味テクニックなんだけども、だけどそのテクニックみたいに見えるものでも、それをやっぱり、全体の構造の中からね、理解しないとやっぱり理解できないわけですね。だから息を吐きながら自分の痛みに微笑みかけますって、まあ非常に簡単に言っていて、なんかそれはなんかテクニックように見えるじゃないですか。ね、なんか惨めさに微笑みかけましょうってね。で、やってみたらわかる。できるわけないんですよ、これはね。テクニックとしてやったらね。で、それは全体の構造の中で初めて、自分の痛みに対して、自分の痛み、自分の苦しみ、自分の心配、自分の怒り、自分の嫉妬に対して微笑みかけるってことができるわけで、ね、だからそれは全体の構造を理解しないとそれは無理なんですよ、ね、だからティマサンさんの場合はこれは非常に具体的なテクニックなんだけども、それを全体の構造の中で理解していくっていう、そういう作業を、していかないと、テクニックはテクニックとして機能しないですからね。で、今日やろうとしているのは、まあ、テクニックとしてはこの通りなんだけど、だからこれが、まあ、苦しみの錬金術なんだけどもね、息を吐きながら、息を吸いながら自分の痛みを感じます、息を吐きながら自分の痛みに微笑みかけます、まあ、これが、まあ、今日言いたい苦しみの錬金術のテクニックの面ではそうなんですよ、ね、だけどもそれが一体どういうことなのかっていうことを、ね、もうちょっと大きな文脈の中で見ていきたいと思います、ね、今日の問題意識はいいですね。はい。で、でですね、今日もまた、ニューアースの、今日は、 第4章ですね。第4章、これもすごいですよ。 Role playing The many faces of the ego、ね、あのロールプレイはこれも今日本語にもなってるからいいですね。ロールプレイ、ただ日本語のロールプレイというのはまあちょっとねこの、まあ間違いじゃないんだけども、今このエクアさんロールプレイングって言った場合はまあ今の西洋 の、 あの心理学の人たちが使っているロールプレイングを踏まえた上で、それがもちろん一歩も二歩も踏み込んで話しています、わけね。だけどまあ今の日本でロールプレイングって言った場合にどの程度の意味合いになっているのかちょっと分かんないんだけども、あのまあ間違っちゃいないけどもうちょっと深い意味だってことだけは一応あの念頭において聞いてくださいね。ロールプレイング The many faces of the ego、ね、エゴ の、 あのたくさん の、 あの顔ですね、いろんなエゴにはもちろんいろんな顔があるわけで、それの、うん、解説ですね、はい、まあ、今日は、まあ、今日はそれを題材にしながら見ていきたいと思います、はい、ですからこれねあの非常に微妙なあのディスカッションになっちゃうし、で今あのエクアさんの英文をちょっと微妙に読んでいこうとしていますの で、 でこういうのはその大雑把な話であるわけがないですから、あの文章の非常に微妙なあやとかねそういうことも追いながら読みますから、いつも言ってるようにねこれあの、数日後にはちゃんときちんとした英語の原文とそれと和訳とつけてあのメールで送ってますので、あのちょっとそれをね読まないと分かりにくいと思うので、ですからまあいつも言ってますように私のメールまだ受け取ってないねあの人はすだまちゃら @gmail.com までちょっとメールください。そしたらあのメーリングリストに載せて、あのこういう読んでいるテキストをお送りしますのでね、はい、それでねあの結局これ一体どこがねあの非常に難しいのかっていうと、その仏教をね、まあ、皆さんいろいろ勉強してきて、まあ、私もまあそういうあの例えばアビダンマっていうものがあるわけじゃないですか、ね、で散ってそこで散ったとチッタアシカっていうのが、ね、あって、でいろんなものを勉強するじゃないですか、ね、あので、いいものと悪いものとがあってとかね、あるいはまあニュートラルなものも良くも悪くもないものとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。でそれであの心の中にそういう、チェタシカっていうね心情っていうものが、あるっていうことは、まあ皆さん、まあ、たくさん学んで、でじゃあベダナーとはねどういうものかとかね、サンニャーとはどういうものかとか、あるいは動作とかそういうものがどういうものかとかね、あるいはサティがどうとかで、まあそういういろんなチェタシカが、集まってね、一緒に同時に起こってくる。でその集まり方もあのほぼ決まっていて、例えば怒った時は、いくつあって18か19ですよね、あのチェタシカが同時に起こってくるとか、あるいはあの前兆状態に入った時は、34か、ね、第一前兆だったらね、で第二前兆だったらあの2つが落ちますよね、あのだから32にあのなったりとかね、あのそういうふうにして、まあ、一応あのアビダンマだと、決まっているんだけども、ただそういうのをねあのただお勉強するだけだとそれは一体どういうことなのか、お勉強する の、まあ、あ の、 のはそんな難しくないわけで、今もう日本語でもあるし、あのまあ特に英語だったらもう山ほどねあのアビダマのいい本もあるし、あるいはまあ、あの皆さんがご存じのようにたくさんの、ね、いいサイトもありますから、だからあのベダナーと一体何なのかとかね、あのサンニャーと一体何なのかっていう のことを、ね、理解するのは、そんなに難しいものではないわけですよ、まあ、ちゃんと勉強すればね。でそういう勉強は非常に大切だし、で、まあ、ちょっと私もそういう解説をきちんとしてないから、ちょっと時期が来たらそういうベダナと一体何なのか、ね、きちんと押さえたいとは思ってますけども、ただね、そういうことが一体何を意味するわけ、なんでチッタとかチッタアシがありますって、それは一体全体としてどういうことなのっていう、ね、そういうことなんですよ。で、自分の心の中に怒りがあるって言われたって怒りありますよって言われるだけであってね、別にそれは新しい発見でもなくて、で、まあ、まあ、もともと持っていることをもうちょっと詳しく言っただけに過ぎないんじゃないの。だからアビダンマだったってまあなんとなく現代の心理学みたいなもんなのかなってね思っちゃうかもしれないんだけど、そうじゃないんですよ。だからそこで先週アイデンティフィケーションとセパレーションって言いましたけども、このアイデンティフィケーションね、まあ、これあと今日のところで最後のところが出てきますけども、それを自分のものとする、ね、結局その例えばまあ怒りとしてね、今まではみんなどうだって自分が怒った時どうだったかっていうと、怒りを怒りとして見る余裕なんか望月さんなかったんですよね。相田さんもなかったわけ、佐藤さんにもなかったんですよ。あったかどうか知らないけどね、そうじゃなくて我々はもう完全に怒りと一つになっちゃってたわけね。で怒りと一つ、相田さんは怒りとアイデンティファイしてますよなんて言われて全然ピンとこないわけ。なぜかもうそれがもう当たり前な状態だからね。先週も言いましたけど、相田さんが相田さんのお母さんに向かってね、お母さんはお母さんの思いと感情というものとアイデンティファイしてますよなんて言われたらお母さんピンとこないのなるわけですよ。なぜかって言ったら、もうそうなんだから。相田さんのお母さんはもう何十年となく自分の思いと自分の感情を自分だとして生きてきちゃってるわけね。それは何も特別な人じゃない、みんながそうなんだから、ね、みんながそうなんですよ。だからこの仏教っていうものの理解することの難しさっていうのは、誰もが疑問に持たないようなことを考えてるわけね。なぜか、つまり誰もが当たり前でみんながやってるから、なんていうか、世の中のうちに半分だけやっていて半分やってないんだったらばあれと思うじゃないですか、ね、ある、まあ、そんなこんなが例えば音楽とかなんとかで言ったらね、もうあるミュージシャンが好きな人と嫌いな人と、あるいは無関心な人と、そんな分かれるに決まってんだあってね、どんなに今オリコンのナンバーワンの曲だって、それはあくまで相対的なものであって全ての人が好きなわけがないんですよ、ね、だから世の中のことは大抵ある一部の人はそうだけども、そうじゃない人もいるから、ね、相対化されちゃうんだけども、でもある事柄に関してほぼ全ての人がそうだっていうことがね、だからみんながそうだからそれを、疑問に思うことはないんですよ、ね、これはね、ある国で暮らしていると分かんないけども、外国にいた途端に分かることってよくあるわけね。で例えば私もその昔アメリカへ行くときにアメリカでビザの申請をするんですよ、ね、それでそこでいろんな書類があってね、あなたの髪の毛の色は何かとかね、目の色は何かっていう欄があるわけね。だけどこういうのは日本のでの書類にはないあるわけないんですよ。オーナーさんだって書いたことがはずないんですよ。オーナーさんが区役所にね提出しなきゃいけない書類の中にオーナーさんの生年月日とかね、住所とかは聞くだろうけども、オーナーさんの髪の毛の色とか目の色を書き込む欄なんてあるわけがないんですよ。なぜかって日本人みんな同じ、大体同じ髪の毛だし同じ目の色してるからね。 あのだけどあの、まあ、私アメリカこれグリーンカードの申請だったからあの永住権の申請だったからちょっと余計詳しく書かなきゃいけないわけ でアメリカなんかだと髪の毛の色とか目の色とかねいうのはもうそれはその差別じゃなくて、人を位置づけていくの非常に大事なわけです。だから山下領土っていう人間が今あのグリーンカードの申請をした場合に山下領土っていう人間が一体どういう髪の毛の色をしているのかどういう目の色をしているのか非常に重要になってくるわけね。こいつが山下だっていうことをするにはね。だからあの何が言いたいかっていうと日本人の日本人の間だけだと髪の毛の色とか目の色なんか全然問題になることはないんだけどもそうじゃなくて金髪の人とか目の青い人がいる国へ行った場合に、あ自分はあ髪の毛としては黒なんだなで目はねこれ黒じゃないですよブラウンって言うんですよ普通はね我々のことねだったと思ってもねあの、なんだなっていうことで初めてあ自分は髪の黒い髪の毛をした人間なんだ金髪じゃないんだってことを認識させられるんですよね、だからそれは日本人っていうグループを超えて、他のグループに入っていた時でしょいいですかでそのアナロジーはそのまま当てはまって我々悟ってない人間がいるわけね我々悟ってないあの圧倒的多数の人間がいるわけですよでこれは悟ってない人間はあまりにも圧倒的多数なのであのこの間ではもう当たり前とされることが誰も疑問に思わないわけ望月さんもそう思ってるしね山下さんも思ってる相田さんも小田さんも佐藤さんも岸本さんもみんなそう思ってるからだから一人だけ誰か例外がいないからもうみんながそうだわけ、ね、で何が言いたいかというと要するに自分の思いとか自分の感情を自分だとしているアイデンティフィケーションしているっていうことはこの悟ってない我々全ての人間がやってることなんですよだから誰も疑問に思わなかったわけ、ね、でそしてそれを指摘した人は誰ですかもちろん悟った人間なんですよ、ね、でお釈迦様っていう人はこのお悟りになることによってこの悟ってない人間のグループを出たわけですよ、ね、出たところで初めてこの悟ってない連中が何をやってたかがあの見えたわけねはっきりとはっきりと見えたから外から出られたし出られることによって見えあの、まあ、悟ってない人間がやってることの本質が見えちゃったわけですよ、ね、そしてそれだからこそお釈迦様が我々に向かってあなたたちは自分の思いとか自分の感情を自分としているでしょうってねそう指摘されたわけですよいいですかでだけどそう言われたらポカンなわけねポカンなわけですよ何なのそれってねでその上ではいあなたの中にはほらベダナっていうねあの感じるものがあるでしょでサンニャっていう、ものとかねあのそれをなんていうかな、パーシーブするね、ものとか、あるいは怒りだとかねそういうものがほらあるでしょうってねでそういうものがあるでしょうっていうことの一体それはどういう意味かっていうとそれはそういうものとしてただ生じて滅していることを一歩離れたところで見ているってことなんですよだけど今まではあまりにも例えば怒りなぜ動作があるっていうことか動作っていう手差しかがあるっていうことが、お釈迦様に言われたってもちろん全然ピンとこなかったじゃないですかなぜピンとこなかったかっていうと怒りがあるの分かってるよってねでだから別にお釈迦様から相田さん怒りが相田さんの心の中に動作って怒りがあるよって言われたってまあその通りだけど別にそんなこと別にお釈迦様じゃなくに指摘されるまでもないってことだったわけですよだけどもお釈迦様が相田さんに向かって相田さんの心の中に動作っていうものがあるんだよって言った場合にそれがなぜすごいのかっていうとそれは動作っていうものがただ生じて滅して生じて滅して生じて滅してるんですよ相田さんの中でそれはただそうしているだけであってじゃあ今までの相田さんはどう見てたかっていうとそれを相田さんは 俺だと思ってたわけ、ね、俺だと思っていたか、だから怒りがあるのはその通り、相田さん認めるわけですよね。相田さん怒りがあるってことを認めたり知ってたし、だけどもそれを自分だとしていた。だけども今お釈迦さんが言ってるのはそういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、相田さんって人の中に動作っていうものが生じて召して生じて召しているっていういう現象がただあるだけなんだってこと。そういうそれは現象であって、それはもう、まあ、これ後から今日出ますインパーソナルな非認証的な現象がただあるってことなんですよ、ね、だけどもそれを自分だとしていたっていう致命的な間違いを、まあ、相田さんだけの我々全て犯してきたわけ。あの結局そこなんですよ問題はね。ただそこを見ないとアビダンマでいくらあの動作、まあ、動作がどうとかね、あのきちんとした正確な定義を勉強しなきゃダメですよ、ね、これもあの一方はもうそこまでできるようになっていいと思ってますけども、あのだけどもそれを単に定義を勉強するだけじゃなくて、そういうチッタとかチッタアシカっていうものが存在するっていうことの意味、今までの我々の思い違いと、それをチッタとかチッタアシカっていう言葉でお釈迦様が指摘された時のそのお釈迦様の指摘の意味合いとね、そこをきちんと見なきゃ阿弥陀仏を勉強したことにならないから、ね、そこをまず見てくださいっていう話。ちょっと待ってよ、ちょっと全然話が進まなかった。はい、じゃあちょっと行きますね。なんかまあちょっと今日そこら辺が今日の結論になっちゃったんだけども、なるんですけども、ね、ちょっと読んでいきましょうね。あのね、だから今ね、まあ、先週でプレゼンスっていう、まあ、一応概念をきちんと出したんですけども、でまあ今週ぐらいからね、我々はもう具体的な作業をしていきたいわけですよ。具体的な作業っていうのはもうその我々の苦しみを本当に変えていく、錬金術ですね、トランスフォームしていくこと、ね、そういうことを我々はやっていかなきゃいけない時期が来ているわけで、でそれでそれにはね、まず何を理解しなきゃいけないかっていうと苦しみなわけね。でその苦しみって言っても、そのなんていうかな、これはね、まあ前も言ったけども、まあ今世間っていうのは、私なんかよく山の中、まあ、私今ちょっともう町なんか住んでる、まあ町、まあ、鎌倉町、まあね、まあ、東京と比べたらあれかもしれないけど、まあ、私にすれば町なわけですよ。っていうのはずっと私大体山の中か森の中にずっといたんでね。で、なんていうかな、普通は、まあね、まあ、東京の町っていうのはどこ行ったってやっぱり車の音とかね、もう騒音がすごいわけですよ、ね、だけどもう大体もうみんな慣れちゃってるわけね、もうそんなとこ でじゃあ慣れなかったらまあ生きていけないんですね。だからいい意味でも慣れてるわけですよ、ね、だけどそれでもって、そういう人たちが山の中に来るじゃないですか。で山の中になったらもう聞こえてくるのは風の音か小鳥の声か、今だったらまあセミの声かぐらいで、ね、いわゆる人工的な騒音がなくなるわけね。でその時ね、まあ、よくみんな都会から来た人は言ってたんだけど、初めて自分が普段どんな騒音に囲まれていたかが分かるというわけなんですよ。でこれはまあ騒音って言っても単なる車の騒音とかだったらまあ物理的なもんですけどね、今言ってるのはもちろん心の騒音ですよ、まあ、今から言うことはね。でこれはね、ちょっとでも瞑想が瞑想やればいつもそうだってわけじゃないんだけども、まぐれあたりでね、まぐれあたりで、非常に安らかな、ね、気持ちになったことはあると思うんですよ、ね、全くなかったら続けられないんですよ、ね、いや難しいな、精神4連敗で4連敗じゃないよね、多少はね本当に安らかに感じたことはあると思いますけどね、 でそれでその安らぎを感じる、つまり騒音がなくなった状態を感じて、それでまた騒音の状態に戻って、あ、どれほど普段が騒音に囲まれているか分かるように、でそのちょっとでも瞑想で安らぎを感じた人間だったらば、普段の心の在り方っていうのがどれほどね、そのいろんなものによって沸き起こってるかが見えるわけね。要するにそのなんていうのか、ものすごく強烈な怒りだとかものすごく強烈な不安とかはないんだけども、非常に微妙な形でいつも何とも言えない嫌な感じは残っているっていう、まあそれが多分ね、現代の人のほとんどの心の在り方だと思うんですよ。で結局なんていうかな、まあ普通の電車に乗ってもね、みんなそんな楽しそうな顔してないじゃないですかね、私いつも思うんだけど怒ってはいないですよ。で別に車内で暴力振るってるわけじゃないですよね。だけどなんかやっぱりみんな苦い顔してね、まあだから電車の中だから、まあ、その人でも、まあ、もちろん実際のその人がなんか商売やってる人だったらね、まあお店だったらもうニコニコやるんでしょうけどもね、電車の中では別にそんなことする必要ないから、だからみんな正直にみんな自分の心の出しちゃうじゃないですか、ね、それ見てるとやっぱりなんかやっぱり苦い女がね電車の乗ってる人なんかの顔見ても思うんだけどね、そんな普段からニコニコニコニコ、多分王様なんか電車乗ってもニコニコニコニコしてるんでしょうけどね、まあ普段はそうじゃないわけですよ、東京の毎日通勤してる人たちはね。だから普段もうそのぐらいね、いろんなものがあるけども、もうそれがもう当たり前になっちゃっているのが我々なんですよね。だからそのなんていうかな、そのそういう何とも言えない母さんバックグラウンドアンハピネスっていうことを言ってるわけね。バックグラウンドアンハピネス、ね、つまり、つまりね、もう非常にはっきりした苦しみ、例えば怒りだとか憎しみだとか、ジェラシーだとかね、もう人を殺して殺したいほどね、秋葉原の事件を起こした人が秋葉原の交差点にこう突っ込む直前のにある、あるいはもうブスブス人を刺していた時に彼のね、加藤さんの加藤容疑者の心の中に起こったような、あれだけ強烈なものですよね。 ほどのものではないくてもね、非常に、subtle forms of negativity、 だから非常に微細な形での否定的な思いっていうものが常にね我々は持っている。でそれは例えばどういうものかっていうと、インペーシェンスね、だからなんかその我慢できないとかね、そんな我慢できない爆発するんじゃなくて、ただなんかイライラする。例えばコンビニ行くじゃないですかね、でレジのとこに何も並んでるっていうね、しょうがないじゃないですかね、お客さんがいるんだけど、だけどもそれもなんでここにお客さんがいるの、無駄にあと何分、無駄に待たなきゃいけないんだってね、非常にみんなインペーシェントになってしまうね。でイリテーションね、イライラする、これ別にセブンイレブンの人が悪いわけでもないしね、別に誰が悪いわけじゃないじゃないですか、ただちょっとお客さんが多くてっていうだけの話でしょ。なんだけども許せないわけね、自分の前に何も人がいるのかね。でイリテーション、そういうインペーション、我慢できなさとか、イリテーション、イライラ感とか、あるいはナーバスネス。でこれはなんていうかな、まあ今ね北京で、アスリートたちが、まあ、本番になったらどうせ彼らナーバスになるんでしょうけども、まあ、それほど強烈じゃなくてもね、なんか なんかちょっとピリピリしちゃうなっていうねような、ね、だからそれでどうこうってわけじゃないんだけども、そういうそれでもっていきなり人を殺すとか、ね、そんな強烈なものではないんだけども、なんかあるそれはね、もうそのセブンイレブンが人が多すぎてレジにずらっと並んでてもね、そのずらっと並んでる人の心の中にやっぱこれあるんですよ。これ感じると思いますよ、皆さんもね。でそれでビーイングフェダップ、もううんざりだっていう、ね、そういう感覚ですね。だからこの現実世界っていうのはそんなに生きていく上で普通に感じているようなもので、それはもうあまりにも当たり前すぎちゃっていて、でそれがだからそれをどうこうってわけじゃないけどね、人を殺したいほどの殺意だったらこれはちょっと困るけども、そんな単なるイライラにまであれしてたら、ね、もう生きていけないから。だけどもちょっとでもね、瞑想っていうものによって非常に深い安らぎを知った人間だったらば、いかに我々が普段の心の在り方っていうのがそういうネガティブな思いによって占められているかっていうのが見えるわけです。つまり普段山の中に住んでいる人間がいきなり東京に出てくるとね、わあなんてすごいんだろうって、ね、ものすごい音に囲まれちゃってるってね、なるわけね。だけども東京に長く住んじゃうともうそれも気にもならなくなるように、もうそういうちょっとしたイライラ感とか神経質だとかね、もうちょっとうんざりしてるとか、そういうものはもう当たり前なものとして我々の心の中にあるわけね。だから、それを本当に、知るためには、なんていうかな、本当にね、もうヴィパッサナのを最大限にやらない限りは見えないんですよ。なぜかというと、もうそれは当たり前だ。だから強烈な人を殺したいほどの、憎しみだったらば誰にだってわかるけどね。あるいはもう強烈ないろんなものだったらわかるんだけども、そのぐらいのレベルの、イライラ感だったらちょっと見えないわけね。ね、ですか。でそれで、だからそういうものまで、見ていかなきゃいけないんですよ、ね、だからここではね、何をしてるで、江川さんこれ今からどういう作業をしていくかっていうとね、その例えばね、望月さんが今までのセッションの中で全く安らぎを感じなかったわけじゃないでしょ、ね、感じたことあると思う。たった5秒だとしてもね。ね。で、もしその5秒、たった5秒だけでも安らぎを感じて、でその安らぎが望月さんの本当の家だったとしたならば、本来はそこに住んで住めるはずなのに、でも5秒以外のほとんどの時間はもう非常に強い怒りはなかったとしても、そのちょっとした忍耐イライラ感とかねによって、なってくると、やっぱりこれはおかしいよねっていうものが見えるんですよ、ね、でまあもちろんね、普段普通の人だってそれに耐えられないから、ね、普段いつも言うようにそれをお酒でごまかしたりね、いろんなエンターテインメントで何とかしたり、あるいはなんか音楽でね、持ってなんかもっとテンション上げようとかね、まあ、美味しいもの食べて何かしようとか、あるいは、ね、男女交際してどうこうとか、ね、まあ、あらゆることをしてるわけですよ。だけどもそんなもう我々瞑想やってる人間だったらもう分かっちゃうっていうようにね、そういうものによって一時的に得られるちょっとした興奮感とか高揚感とは比較にならないほどの深い安らぎとかね、ものが瞑想を通して感じることができるわけですよ、ね、でこの間 だからそうすると普段のこの普段我々が感じているこのなんか微妙なイライラ感とか我慢しきれなくさんとかなんとなく神経質な感じとかね、これ一体何なんだっていうことがだんだん見えてくるわけね。でそうするとそういう非常に微妙なとこを、通すことによって一気にそのもうそんな接種の間たった5秒じゃなくてね、常に自分の本来の家で暮らせるように、ことをねだんだん目指していこうとしているわけなんですよ、ね、だからその普段のごめんなさい、本当の本来の家ね、安らぎに満ちたで、そこからそこに住めないからどれほど今惨めな状態であるか、だけどもあまりにもこれが当たり前すぎちゃってね、この惨めなのが当たり前すぎちゃってるわけですよね、我々が。だけども全然それは当たり前じゃないわけですよ。 で大事なことはそこに住む必要もないわけね。でだからこの住む必要もないとこにただ今実際にいて、だからこそこれを今どうやって解体していくかっていうね、そういう話になってくるわけね。だからその家を解体するためにその、なんていうかな、やっぱり家を解体するにはその家がどういう構造になってるか見なきゃいけないわけじゃないですかね。でそれでで、ね、どういうふうなことを我々は普段思っているかっていうとね、まあ、大体これはもう抜き出してくると大体こういうことになるんじゃないかってことをね言ってるわけね、私の、自分がね、自分が本当に安らぎあるいは幸せに満ち足りるためには何かが将来起こらなきゃいけないんだ。でそれが起こったことによって、自分は起こることで自分は幸せになれる。だけどもそれはまだ起こってないから、だから自分は、ちょっと、リゼントつかる、恨んでしまうっていう、ね、でそれだけじゃないんですよ。いいですか、恨みっていうものの怖さはねそんなとこじゃないんですよ。でここに何て書いてあるのはね、 Maybe my resentment will finally make it happen、これもちょっと分かんないと思うけども、これ、ね、今相田さん惨めなわけですよね。でそれで何かが起これば幸せになれると思う。でだけど起こってないわけね。だからで起こってないことに対して恨んでるわけで、これを恨んで恨んで恨んで恨めば何かが起こるだろうっていうねと我々は本当に自分の心を見ていくとね、これをこういうふうになんか解体するとね、そんなこと思ってないよってみんな言うんだけども、でも本当に我々の心を見ていくと、私はこれ本当だと思うんですよ。ね。で、これはまあ未来でしょ。で、じゃあ過去に対してはどうかっていうと、過去にね、すでに起こるべきじゃないこと、起こってはいけないことがもう起こってしまった、ね、でそのために、自分は今こうやって不幸である。でその起こったことがもし起こんなかったとしたら自分は今は幸せでいただろうっていう、ね、でそれが過去でしょ。じゃあ現在っていうのは今何かが起こるべきでないことが今起こっていて、だからこそ自分が、幸せになるのをそれが防いでいるっていう、そういう、ことなんです。まあこれは非常に今ね骸骨っていうのかな、何の一番裸の部分だけを抜き取って、だからそれを何かっていうとここにいろんな具体的なねものを当てはめれば当てはまるってことでね。 結局このパターンしかないわけね。要するに将来に関しては何かが起こることによって自分は幸せになれる、だけどもまだ起こってない、でそれだから恨んでしまって、で恨めば恨むことによって何かがどうす起こるんじゃないか、ね、であとは過去とそして現在と、なるわけですよ、ね、でだからね、我々がね、いろんな人々の、その人々という、まあ、我々 の、 いろんな不幸の話、不幸話っていうかなんかね、それを整理してまとめちゃうと結局こういうことになるわけですよ。ね、だけども、これはもちろん、ね、こういう作業を通して何が見えてくるかっていうと、結局ね、そのリアリティとあるなんていうかな、可能性っていうか、ものとごっちゃにしているっていうものが見えてくるわけね。だからこれは要するにストーリーに過ぎないんだ、ね、っていうことが見えてくる。ちょっとここが非常に大事だからちょっと読んでいきますとね、今言ったようなことは全て、アサンプション、ね、単なる推定に過ぎない。 unexamined thoughtThat's a confused with reality. チェックされていない単なる考えにすぎない。リアリティと混同されたっていうね。で、こういうストーリーっていうのは、エゴっていうものが、あなたに、あなたがなぜ今、安らぎがないのかっていうことを、説明する、あるいは説得するためにこしらえ上げたストーリーにすぎない。で、でエゴはね、我々のエゴはこういうわけですよ。多分未来のある一点において自分は幸せになれる、もしあることが起こってなれる、あるいはもし何かを得ることができたら、もし何かがになることができたら、そしてまたエゴは我々にこう言うわけね。もう過去においてこういうことが起こってしまったから自分は幸せになれない。ね。だからもう結局ね、人のいろんな話を聞くと本当にそうですよ。それっきゃないわけね。要するにも過去にこういうことが起こってしまった。だからこう今こうなんだっていうことか、あるいは未来においてこうならなかったら絶対自分はあれだっていうね。その2つなんですよ。ね。だけどそれは。でね、でここら辺がちょっと今日の、まあ、ちょっと今日もなんかまた時間切れになっちゃいそうだけど、そこから、まあ、錬金術のね、ちょっと核心部分だけちょっと今日読めたらと思うんですけども、ね、ちょっとね英語読みながらいきましょうかね。 How to be at peace now、どうやったら現在今安らかになれるのかね、平和になれるのか、幸せになれるのか、 by making peace with the present moment. Present moment ね、今のこの瞬間と、making peace っていうのは平和を作るってことね、その要するに戦わないってことなんですよ。The present moment is a field on which the game of life happens. で、このプレゼントモメントっていうものが、この瞬間っていうところに、人生のゲームっていうものが、起こってるわけでしょ。で、it cannot happen anywhere else. だから、今の瞬間以外のところで我々の人生っていうものはありえないんですよ。まあ、これも皆さん頭で考えたらその通りだと思うでしょうし、私も散々言ってきてるけども、やっぱりそれがね、我々ピンとこないのね。で、once you have made、peace with the present moment, see what happens, what you can do or choose to do, whatever what life does through you. そしてもしこの瞬間と本当の意味での、平和を築くことができたならば、要するに戦わないようにできたならば、そしたらば一体何が起こるのか、ね、そして今この瞬間に何ができるのか、何を、することを選ぶことができるのか、あるいは、ね、人生があなたを通して何をすることができるのかを、見てみなさい。で、there are three words that convey the secret of the art of living. The secret of all success and happiness. ここで3つの単語が、全てのアートブリーディングね、生き方のシークレット、秘密を、表現する、そういう3つの言葉があります。ね、全ての成功と幸せを。で、それが one with life なんですよ。今日の副題にしたね。Life、これみんな one with life、これ全部大文字にしてくださいね。で、この life っていうのが、まあ、これ人生だけでも、まあ、もちろん単なる人生じゃなくて、まあ今まで言ってきたこと全てですね、思いを手放したところに、展開する全てのことですよ、この life っていうのはね。だからそれと一つになることですね、 one with life。で、それはもちろん being one with life is being one with now。 だからそれはもちろん now、 今っていうものと一つになるっていうね、ことと同じ意味ですね。 life と now っていうのはもちろん同じですから。で、これはで、このここはね、これちょっともう非常にインドのスピリチュアルの伝統にがよく言うことで、皆さんも多分いろんな表現をいろんな人たちから聞いてきてると思いますけどね。You then realize that you don't live your life, but life lives you. これよく聞くでしょ。で、その時にそういうふうになった場合に、あなたはあなたがあなたの人生を生きるんではなくて、life っていうものがあなたを生きるんだっていうね。だから主語と目的語が逆転するんですよ。今までは私が人生を生きる、で、私が主語であって人生というものが目的語だったわけね。だけどもそうじゃなくて逆で、ライフというものが主語になって、それが私を生きるっていう、だから主語と目的語が転換するわけ、ね、で、ライフで、これはこれもこのメタファーをよく皆さん聞いてると思うんですけども、Life is a dancer and you are the dance っていう、ね、これもね、これ出典どこなのかな、ちょっと、まあ、いろんなとこがあると思うんですけどね。Life っていうものが踊る人ね、ダンスする人、だから要するに主語なんですよ、ね、そして You are the dance、 私があなたと、まあ、私ねがダンスそのもので、これ分かりますか。要するにライフっていう主語があって、それがしているもの、ね、それが表現しているダンス、それが私だっていうことで、だからここで主語は転換してるんですよ、ね、っていうことが、 見えてくるわけなんですよね。で、ね、まあ、ちょっと今のところね、そういうふうに、ね、そうしてくると、今までのね、我々のいろんな、間違いっていうものが、見えてくるわけじゃないですか、ね、で、これちょっとね非常に複雑な問題含んじゃうから、ちょっとねもうあと一つのポイントだけ押さえて、あともうちょっと、いきますけども、で今までね、我々のテーマに戻るとね、非連続だとかいろんなことを言ってきたのは、どうしても瞑想がうまくいかないっていう人、それはもう我々自身のことです。 A さんがどうことか B さんがどうって話じゃなくてね、でそれでどうして瞑想がうまくいかないのかっていうことをずっと追求してきた時に、どうやらこのエゴが何とかしようっていう、そういう発想そのものがもう根本的に錯誤があるんだっていう話だったじゃないですか、ね、でそれで、でまあまあね、ある方の言われたことなんだけどね、要するにその人の理解、その人のって別にある方がっていうじゃなく、我々の普通の理解っていうとね、一生懸命に瞑想するじゃないですか、ね、で仏教ってのは無我の教えだ、ね、いやだからエゴが良くない、ね、エゴによって苦しみを生んでるし、他人にも苦しみをやってる、ね、だけども今は自分はエゴがある、ね、これはもうしょうがない、ね、だから一生懸命ね瞑想することによって、このエゴがだんだんだんだんだんだんだんだん擦り切れていってね、それでエゴが擦り切れることによって、ある日エゴがなくなって、エゴから自由になれるというふうな捉え方を普通はするわけね、瞑想に対して。で、我々がみんな知ってるようにそれはうまくいかないんですよ、ね、だってそんな風にしてエゴがなくなった人なんて会ったことあります？皆さんね。うん。やってて、相田さんまだね、3年しかやってないからエゴがまだ 70% だけど、小田さんもう5年やってるからエゴが 40% だとかね、そんなことはありえないんですよ。ね。で、こういう考え方の一体どこが根本的におかしいのかっていうことをね、やっぱりきちんと理論的に抑えなきゃいけないわけね。でそれが一体どこがどうおかしいのかっていう、話になってくるんだけども、ここでもなってて、One day I will be free of the ego。 ある日私はエゴから解放されるだろう。それはもちろんこういう瞑想メソッドをやることによってってことですよ。あるいはまあなんかね、あることが起こって。だけど、問題、Who is talking? と誰が言ってるわけ、ね、私はいつかエゴから解放されると誰が言ってるの？エゴが言ってるんですよ。ね。これを言ってるのはエゴなんですよ。ね。だからエゴが一生懸命頑張ることによって、一生懸命なんとかメソッドをやりますね、ことによってエゴからある日3年後か5年後か10年後か知らないけども解放される。こんなの根本的に矛盾してるってわかるでしょ、ね、 もしね、これがエゴじゃなかったならば、相沢さんとエゴっていうのは別でね、このエゴっていうなんか嫌なやつが相沢さんに取り付いていて、それで一生懸命相沢さんが努力することによってこの取り付いていたエゴが去っていくんだったら、それもわかるわけですよ。だけどもそうじゃないのね。そういう関係になってないんですよ、ね、それが何とも言えないいやらしさだし、問題の複雑さなんですよ。だから、なんていうかな、悪と、善と悪とが2つあってね、で、悪っていうものがなんか客観的に存在していて、だからそれをなんかやっつけて、取り除いていこうっていうことは宗教の世界でも成り立たないし、それは政治の世界でも成り立たないんですよ、ね、これはもう嫌ってこと我々国際政治見たらわかるじゃないですか、ね、でそれでそれはもうあらゆる場面でそうでね、だからどうやら、まあ、私、まあ、もちろん見てないんだけども、最新のバットマンが そのあれみたいでね、我々もちょっと予告編をちょっと YouTube で見ただけなんだけども、それだけで話をするっていうのはすごい話なんだけどね、ジョーカーが言ってるのね、まあ、私も解説読むと、結局そういうなんか正義の味方のバットマンと悪魔の悪のジョーカーがね、で正義が悪をやっつけるっていう、もちろん話であったはずなのに、どうも、もうジョーカーが指摘してたのは、バットマンはジョーカーを必要としてしまうっていう。だから悪と善とか、悪なんていうか離れていて、はい、悪が客観的に存在して、この善が悪をやっつけるっていう範囲で非常に分かりやすいわけですよ。だけどもいかんせん、なんとバットマンとジョーカーっていうのはコインの表と裏だったっていう、これとんでもない話になってきたわけね。 You need me って彼が叫んでたでしょ、ね、あなたは私を必要としてるって言われちゃったんですよ。まあ、ちょっとこれ予告編だけだからちょっとあれなんだけど、本編はどう、でも本編実際見た人の書いたのを読んでも、まあなんかそうみたいで、まあ別だから、これはバットマンの話じゃなくてね、常に二元論としてそうやると必ずそういうことになってしまう、ね、だから我々が今やってる、これはもうバットマンの話じゃなくて瞑想の話で、相沢さんっていう人がいて、相沢さんにエゴっていうものが取り付いていてね、で相沢さんが瞑想メソッドをやることによってこのエゴはだんだんなくなっていって、相沢さんエゴから解放されるっていう構造ではないんですよ、ね、なぜかって言ったら相沢さんがエゴなんだから、わかります？そういう構造なんですよ、ね、だからそうするとね、to become、 ちょっとここは丁寧に読みますよ。 To become free of the egoIs not really a big job, but a very small one. だからエゴから解放されるっていうことは、そう大したビッグジョーク、大きな仕事じゃない、非常に大変な、苦労してものすごい3年間一生懸命やって初めて成し遂げられるような、そういう種類の仕事ではないっていうわけね。 But a very small one. とても小さな仕事なんだ。たった小さなことでできる仕事なんだ。じゃあどうしてかっていうと、 All you need to、ごめんなさい、 All you need to do is be aware of your thought and emotions as they happen。 これもビパソンです、以外何もでもないでしょ、ね、要するにあなたがやんなきゃいけない、相田さんがね、望月さんがやんなきゃいけないこと、もうそれさえやればいいってことね、は Your thought and emotion、 思いと感情ね、いいですか、をただ be aware of、 それをただ意識するさえすればいい、 as they happen、 それが起こっているね、生じて召しているのをただ見るだけなんだ。 This is not really a doing but an alert seeing、 これね、それはdoing、 何かをしてるんではない、何かをするっていうことではない、それはアラート、完全に目覚めた seeing なんだって、ただ見るだけなんだ。だから ショートとかエモーションとかに対して何かをするって話じゃなくて、ただ見るだけなんだってね。これはもうヴィパッサナ以外何もでもないでしょ。ね。In that sense, it is true that there is nothing you can do to become free of the ego. この意味で、つまり doing じゃないからね。エゴから自由になるためには、できることはないってことは本当だってことね。でしょ？だから相沢さんは相沢さんのエゴをどうすることもできないんですよ。Doing することによってね、瞑想メソッドを使うことによって何かをするってことはできない。そうじゃなくて、その代わりにただ alert seeing、完全に目覚めて見るだけなんだっていうね。で、when that shift happens, which is a shift from thinking to awareness, an intelligence far greater than the ego's cleverness begins to operate in your life. だからこれもね、ずっと言ってきたように、その我々が思考とか感情を見るじゃないですか。ね。それまではどうでした？ずっと我々は考え事をしていて、考え事をしているってことは、その考えていることを自分だとしているってことですよ。ですか？それをずっとやってきたわけ。ところが相沢さんが今ビパッサナをしたってことはどういうことかっていうと、今までずっと考えていろんな感情が湧いてきて、の今ビパッサナをしたってことは、その thinking からそれを見ているアウェアネスに完全に転換したってことなんですよ。で、そういう根本的なシフトがね、変換が起こったってことなのね。ヴィパッサナってことの本質は。いいですか？で、そういう根本的なシフトが起こったときに、どうなるかっていうと、エゴが持っているずる賢さをはるかに超えた、知恵が自分の人生の中で働き始めるっていう、ね、そして、もうここがね、今日さっきアビダマの本質ってことで言ったことなんだけども、 Emotions and even thoughts becomeDepersonalized through awareness。 これがヴィパッサナの本質です。これがアビダーマの本質。わかるかな？要するにね、今まではだから、さっき言ったでしょ、望月さんがね、アビダーマの本読んで動作っていうものがあるって言われたってピンとこないわけですよ。だって怒りがあるって知ってたじゃないですか。だから別にお釈迦様からわざわざ怒りがあるなんて言われなくたって、まあ、それ怒りというのは動作っていうパーリ語を使うっていうのはね、あれかもしれないが、同じですよ。動作ってパーリ語と怒りって日本語とね、意味は同じですよ。だからそんなことをね、お釈迦様に指摘されたってはあってなるだけ。ただそれをまあ、もっともっと怒りだけじゃもっともっと細かいところまで言うから、なんかアビダンマってすごいって思うかもしれないんだけど、全然アビダンマのすごさはそんなとこじゃないんですよ、ね、そうじゃなくてエモーションズ and thought が becomeDepersonalized ね。Depersonalized ってことは、まあ、人格化するってことじゃなくてね、要するに、望月さんは今まで望月さんの怒りを望月さんとしていたんだけども、今望月さんがその怒りをヴィパッサナすることが、ヴィパッサナで見ることができたら、それは望月さんの中で動作っていうものがただ生じて滅しているのが見えるってことでしょ。そしてその生じて滅してる動作っていうのはもう望月さんじゃないんですよ、ね、それはもうただそういうものとして生じて滅してるだけなのね。そういうものとして相沢さんの中で生じて滅してるだけなんですよ。ディパーソナライズとね、自分今まではそれを自分としていたところが、もうその今まで自分としていたってことがストップすることによって、ただ動作ってものが生じて滅してる自分の中で、ね、 で、それを their impersonal nature is recognized。 インパーソナルなわけね。ね、インパそこが今まではパーソナルだったわけ。俺の俺の怒りともおかしいんだけど、俺が怒って怒りと俺は一緒だったわけですよ、ね、ところが今それから離れたところで相沢さんは怒りっていうものが生じて召しているのをただ見ている、アラートシーンでしょ。その時にそれはもう完全に相沢さんじゃないんですよ、ね、としてただそういうインパーソナルなものものとしてそれが生じて召している、ね、There is no longer a self in them。 だからそこの中にはセルフあったってものがない。だからこれは もちろんあなったってことですよ、無我ってこと、ね、ことなんですよ、ね、だからだからその視点をそういう視点に立って自分の心の中に起こっていることを見ているっていうことが今のヴィパッサナっていうものの本質であってね。They are just human emotions, human thoughts. Your entire personal history, which is ultimately no more than a story, a bundle of thought and emotions, becomes of a secondary importance and no longer occupies the forefront of your consciousness. It no longer forms a basis for your sense of identity. だからそのもちろんね、まだ怒りとか起こってるわけよ。だけどももうそれを自分としてないから、自分としてないところでただそれは起こっているから、もうそれに対する根本的な思い間違いっていうものはないわけ。なぜかって、だからそれがもう自分ではないと見抜いちゃったから。だけど今まではどうだったかっていうと、全てが自分としてきたわけですよ。ね。だから相沢さんが過去にいろんなことがあった、ね、過去でそれを俺の一人俺の歴史だと見てた、いろんなことを考えた、いろんなことを感じたっていうことね。だけどもそれはただそういういろんな考えとか感情とかがただ起こったっていうだけであって、そこに俺のストーリーだっていう見方がなくなったならば、俺のストーリーっていう見方がなくなったらば、もうただそれはただそう起こったっていうだけの話になってしまって、ね、だけど今まではそれがあまりにも俺のストーリーイコール俺だったわけですよ。それだから過去っていうものがあれほど重要だったし、そしてまだ見ない未来っていうものがあれほど重要だったわけですよ。だってそれが俺だったんだ、俺のストーリーだったからね。で、だからそれがアイデンティティだったわけね。相沢さんが相沢さんであることの本質だったわけ、ね、だけどもその自分のストーリーとかそういうものが全部消え去って、でそれのインパーソナルなネイチャーがね、いわゆる無我のネイチャーが、あなたのネイチャーがはっきり見えちゃったならば、もうそこに、重要性を、それは重要性を失ってしまうってことですね。でその時どういうことが起こるかっていうと、はい、ここで先週とつながるんだけども、You are the light of presence, the awareness that is prior to and deeper than any thoughts and emotions. まあただこれはもちろん言葉を使ってるだけで、なんて言ったっていいんだけどね。だから要するにプレゼンスの光だって言ってるんだけど、これは要するにね、エモーションとか ソートとかが起こっているでしょ。要するにまあ一気にまとめるとね、要するにあのエモーションとかソートとかが、感情とか思考とか起こっていて、今までだったらそれを自分としてきた、ね、それを自分のストーリーとしてきた、ね、自分のアイデンティティとしてきた、ね、ことを見ることができて、ね、客観的に見ることができて、その時にも離れていて、そしてそれはもう完全にインパーソナルなのにね、自分では自分のものではないと見えていた時に、その見え、あ、そのそう見えているその自分はどこに立っているかって言ったらば、もうこの立っている場所、どんな言葉を使ったっていいんだけども、それを今ただプレゼンスって言葉を使っているわけね。ね、そのプレゼンスからの光の中で見ている。だから今まで相田さんは これが俺だと思ってたのが、そうではなくて、もうアイデンティティが根本的にずれ、あのシフトしたわけ。その中でいろんなことが起こってるってことが見える、ね、でっていうことなんですよ。だからそのなんていうかな、そのエゴがね、メソメソとやることによっていつか解放されるっていうことは、だからもう根本的におかしいってことはわかるじゃないですか。だからエゴから解放されるっていうことはもうたった一つのことなのね。要するに自分のあのいろんな思いとかいろんな感情を自分だとするってことをやめちゃうって、たったそれだけのことなんですよ。ね、だからこれを自分だとしてきたことがいつかなんか減っていくって話じゃなくて、これはもうそもそも自分じゃないんだってことを一瞬のうちに悟るってことなのね。だから一瞬なんですよ。アラートシーイングだけでいいわけ。何もする必要ないわけ。ね、で瞑想っていうのはその、 あのアラートシーイングをね、完全に目覚めて見ていくっていうことをただやっていくだけの話なんですよ。ね、でそれをあのベダナを見るか、ね、チッタを見るか、カーヤを見るか、あるいはダルマを見るか、ね、でだけでもそれは同じ、あのいや見方も何も同じで、ただあのなだけの話で、ね、だからその基本の基本さえ押さえちゃえば、あと何を見るかっていうのはね、もうあの瞑想テクニックのとこいくらでもあるからやればいいんだけども、でも私がずっと話してきてるけど そこなんのね。いいですか。でそれを抑えちゃえば、あの苦しみの、まあ、今日のあもう終えますけども、苦しみのアルケミーね、苦しみを本当に、変えていくことね。だからそれにはね、そのものすごく強烈な苦しみもいいだろうし、あるいはもう非常にあの細かな苦しみね、要するにあのコンビニ行って、ただあのレジのところに人がたくさん並んでいて、それだけちょっとイライラしちゃったっていうね、そのレベル あのイライラ感でもいいし、ね、それなぜそういう方がいいかっていうと、そうすることによっていかに自分があの自分のエゴがいつも現在を受け入れられずに抵抗しているかって見えるじゃないですか、ね、でそういうことを見て、大きな苦しみ小さな苦しみを見ることによって、徹底的に見ることによって、その構造全体を見抜いて、ね、でその構造っていうのは常に、思考とか感情を自分だとしてきたっていうことが根本にあって、でそれを一歩退いた離れたとこからアラートシーイングすることによって、そういう思考とか感情っていうものがインパーソナルなもんなんだっていうね、自分じゃないんだっていうことをが見えるっていうか、そうやった時にそうやって見えちゃうっていうか、ね、そこが根本的なシフトなんですよ、ね、だからあのだから私が言っているようにヴィパッサナっていうのは最初が勝負だっていうのは、そのシフトが起こったところでさあもっと細かくいろんなものを見ていこうって話であって、そのシフトが起こらないのに 一生懸命なんかやってみたって、それはただエゴが頑張ってるっていうだけの話で、だからエゴが頑張あの瞑想メソッドをやることによっていつかエゴからフリーになるってことは、あの論理的に根本的に矛盾しているっていう、そういう話ですね。だからあの今日の話はね、あの原理的な話だから、もう一回ね、あのその自分の思いや感情を見る、なぜ見ることによって思いや感情というものがパーソナルなもんじゃないんだっていうことが起こるのか、ね、ディパーソナライズとかインパーソナルという言葉を使ってましたけども、今日はね、そこを見てください。 そうした時にそこに、のみね、初めて苦しみが根本的に転換するってことが起こります、ね、だからなんか自分が心配ってものに悩んでいて、どんなに心配から解放されていいだろうと思って心配と戦って、なんかそれを取り除くんじゃなくてね、その心配っていうものが実は俺の心配だったと思っていたことが根本的な誤りだっていうことに気づくってことなんですよ、ね、だからこれと一生懸命戦ってこれをなんとか取り除くってことじゃなくて、これを今まで自分だと思っていたけどもそうじゃないんだなって言った時に、これの重要性、その意味が根本的に違うじゃないですか。これは俺の心配と思ってたから何とかしてこれを取り除かなきゃいけなかったんだけども、俺の心配じゃないとなった時に重要性がなくなってなくなる、ね、その時に、まあ、これあるかもしれないけども意味がもう違うから、もう重要性を、知りやすさをなくするんですよ、ね、だからね、あの今心のことでいろいろ悩んでいる人たちは、あのね戦うってことは相手をすごいと思うから戦うんで、それこそまさに思うツボなんですよ、ね、だからそうじゃなくて、そのもっと一歩手前のところでの根本的なあの変換ね、転換をぜひちょっと考えてみてください、ね、今ちょうど今日かお盆終わったばかりなので、ね、新しく出発するのがいい時期なので、まあ、一応そういうことで、それがあの苦しみの、 あの錬金術、苦しみが、悟りに変わっていく、アルケミーが起こるあの一番のポイントのところですから、そこを考えてみてください。はい、終わりにします。